暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、2021年が幕を開けましたね、はい、
そうですね、
はい、今年は牛年なので、はい、着実に一歩一歩進みたいなと思いますけれども、
はい、今年はですね、牛肉食いたいですね。そういう感じでしょうかね。
牛タンね、牛タンとかね、食べたいですね。
牛タンとか食べたいもんですね。
はい、はい、2021年スタートしましたが、
はい、
先生、今年の初詣は密を避けてゆっくり行いましょうって呼びかけられてますよね。
そうですね、うん、まあ本当にあれですもんね、例年あの行列なってたりするんでね、
うん、
なんかうちもあれですよ、まだ行ってない感じですね、
うんうん、今年はね1月いっぱいずっと初詣でしましょうっていうことですよね。
ちょっと行かずにゆっくり行きましょうと思ってて、
うんうんうん、
そうすると、まあ、あっという間に1月終わると思うんですけどね。
気づけば、
うん、気づけばとなると思うんですけどね。でもまあ、うん、あのね、そもそもそれでいいんだっていう感じもありますよね、
うんうん、そうですね、わざわざこう混雑する時にね、うんうん、行かなくてもいいかもしれませんね。でも
なんとなく混雑すると御利益あるような感じがしますよね。我先にとね、
うんうんうん、
そんな感じはありますけどね、
うんうん、はい、初詣これからという方もいらっしゃると思いますけれども、うん、はい、先生、初詣に行くとお守りって買いますか。
買いますね、
うん、
あ、お守りじゃなくてあれかな、お札かな。
あ、うん、神棚に、
そうそうそう、そういう感じですね、
はい、
うん、そんな感じですけどね。
でそんな風にお守りを買われる方いらっしゃると思うんですが、うんうん、先生、保険もお守り代わりって言いますよね。
そうですよね、
うん、
まあ、あのいい言い方ですよね。あの保険って受け取るのも受け取るようなことっていうのはあまりいい時じゃないですよね。
そうですね、できれば使いたくないですね、うん、
だからあの入っていることによって、うん、あの保険使わなくて済んだとかっていう、
はい、
だから本当にお守りっていう、いざという時には守ってくれるしっていう感じかもしれませんよね、
うんは
い、
うんうんうん、そうですね。で先生、この保険、今あのこの春に社会人になった方が、うん、そろそろ保険もちょっと考えようかなっていう時期でもね、いいかなと思いますよね。
そう
ですね、
そうだと思います、
うんうん、
普通なんていうんですかね、普通の年であれば春から仕事を始めて、そうすると職場とかで行くとやっぱり昔はね、そこにあの保険の担当の方が出入りしていて、
ええ、
あなた社会人だったらこのくらい入らなきゃダメよとか、
うん
うん、とかだったり、あと上司の人に、はい、ほらお前もほあの何々さんこういうのあるんだから話聞いてみろなんか言われたりとか、うんはい、あるいはこれからのまあね、最近の会社だとこれからの資産形成のために若い方にお金の勉強するなんてところもありますよ。
あ、そうなんですね、うん、
どんな風にしてリスクを管理していかなきゃいけないとか、
うん、
ライフプランはこうやって考えていかなきゃいけないっていう風なことを、あの会社で時間を作って若い人たちに教えるなんてこともありますよね、
う
ん
う
ん、
今のことだけじゃなくてもう将来のことも考えながら仕事をしていくということですよね。
そうですね、でもまあ大体皆さんね、うん、初めてこれから入るっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
ええ、
親御さんが何かしら入っていたっていう方多いんじゃないでしょうかね。
あ、うん、親御さんが子どもの時にかけてくださっていた保険がそのまま続いているっていうことありますよね。
まあ学資保険みたいなものはもう学校を入る頃にもう終わったりとか、
うん、
払いが終わったりとか卒業する頃には保証も終わったりってなってるんで、
じ
ゃあその卒業したらどうしますなんて言われたりとか、
はい、
あるいは親子型みたいなものに入ってるといい年になってくると今度、うん、自動的に外れますので、そうするとそこのタイミングで、
はい、
じゃあどうしましょうかっていうことで、
うん、
まだまだ勤めたばっかりだからじゃあ俺払っとくさとか、私がちょっとは払っとくわねなんか言いながらやってる親御さんがかけてる保険がある方が多いかもしれませんよね。
あ、そうかそうか、うん、そうか、親御さんは保険料払ってくれるけれども、うん、あのお子さんは、まあ、入ってること気づいていないかもしれない、
ない
、うん、
なので、はい、まずはあれだと思いますね、うん、あのもしこういう機会があるんだったらやっぱり今 僕ってなんか保険入ってるのとか、私ってなんか保険入ってるのとか、うん、っていうことであったり、親御さんの方からやっぱり今ねって、今あなたにこんな保険かけてんだよと、社会人になるんだから今度あなたが払いなさい、うん、1年経って落ち着いたでしょとかっていう話になると、まあ人がかけてる分にはね、うん、全然関心ないんですけども、
はい、
それがたとえ1円でも金払うとなってくると、途端に真剣に話聞くようになりますんで、
う
ん、
そうですね、
うん、そうすると、じゃあ自分で払わなきゃないんだから、うん、内容ぐらい分からなきゃないと、
うんうん、
なんでこんなのに、まあ、そもそも論としてなんで入るんだと、
うん、
といったところから、はい、真剣に耳傾けて聞くと思います、
うん、そうですね、うん、
なんできっかけで言ってくると、うん、一回そろそろ今度は親御さんの手を離れて、うん、自分で払ってみようというふうになって、で、まずは同じ、まずは今入っているものがどうなのか、うん、そして自分の考えていることと違うなとか、でもちょっと他の話が聞いてみたいなってことがあったら、うん、まあ例えばうちなんかで言えばお店がありますんで、そこにご連絡いただけると、うん、今これこれこうなってこうなってると、でこういう内容なんだけども、うん、あなたの考えと一緒ですかっていうことですよね。
なんか、保険をこうお話聞きに行くと買わなきゃいけないんじゃないかって思う人もいるかもしれませんけれども、うんうん、そうではなくて、まずこう話を聞くっていうところからできるんですよね。
そうですね、もし話を聞く、うん、聞いて、まあ、20歳ぐらいの子がね、うん、まあ、30、40、50、60ともうすごい幅広く生命保険なんか言ってくると、80歳でも現役でやってる方とかいる業界ですんで、うん、そうするともう圧倒されると思うんですね。口は達者だし、うん、百戦錬磨だしと、
はい、
そういうことであればお父さんお母さんと一緒に話聞けばいいと思うんです。
あ、なるほど、
うんうんうん、そしてまあ、ちょっとその時は話だけ聞いて、分かんなかったら分かんないで聞いて、うん、で、じゃあもう一回自分のよく分かんなかったら聞くだけ聞いて、うんうん、なんかおそらく書面の置いててくれると思うので、うん、書面をもう一回自分で読んで、
はい、
でそれを咀嚼してっていうか、うん、自分の中でよく噛んで吸収していって、
うん、
それで分からないことがあったらまた聞いたりとかしていけばいいと思います、
うん、
それの上で必要なのか必要でないのかとか、うん、まあ、あとあれですよね、自分が払っていけるのかとか、負担がないのかとかってを考えていけばいい、で、ポイントとして見ると、もし一人であればですよ、うん、例えばまずは死亡ということを考えたとすると、自分が死んだら何か誰かに迷惑かかるのかなとか、自分が死んだことによって誰かに負担が増えるのかなと考えるわけですよ、それがないとなれば、うん、そんな大して金額いらない、
うん、死亡保障ということですよね。
そうそうそう、死亡保障は、
はい、
で次はじゃあ入院したらどのくらいかかるのかなとか、うん、って言ってくると、まあ、入院した時の、まあ、いろいろ雑費がかかってきたりすることを考えても、そんなに余計いらないなってことだったらそれでもいいかもしれない、
う
ん、
はい、
でそんなに余計もいらないかもしれない、うん、でもう一つはあれですよね、入院ばっかじゃなくて最近出てくると自宅療養で働けなくて自宅療養するとか、あるいは病気になっちゃって、うん、今までの半分しか働けなくて収入が激減したするとか、うん、
はい、
そういったこともあるんですよね。昔は生きるか死ぬか、
うん、
でそのうちその後は長い入院になってきて、でも今はまあ、社会復帰しながら働きながら病気と働、うん、付き合うとかっても出てくるので、それを考えるとやっぱりどこが必要なのかなって考えてもらっていくんですけども、
はい、
若いうちは死亡とかではなくて、もし自分が働けなくなったらとか、うん、やっぱり入院したらとか、
うん、
あと大きな病気になった時の治療に当たるためのお金とか、そんなところでいいと思うんですよ、うん、それとあともう一つは若いうちに始めてもらいたいのは、はい、保険に限らず貯蓄というか蓄財ですね、それはしてもらいたいですね、
老後のための保険ですね。
なんで若いうち買ってくると、
はい、
慌て始めるのが50代ぐらいから、
あ、
もうあと 10年もしたら今度年金生活だって言った時に慌ててもダメ、
ね、
ちょっと遊ぶ金もっと欲しいかもしれないけども、うん、わずかでも始めていくと時間というものがすごく味方になってきてくれて、お金をどんどん増やしてくれると思います、でそれは 実は保険も利用することができるので、うん、なんで保険でお金貯めるんだよとか思うかもしれないけども、普通の銀行の貯まり方と保険とか、あと他にもいろいろありますよね、いろいろ個人年金であったり、投資信託だったりでも何でもいいと思うんですけども、ちょっと無理のないようにちょっとなんかしてみた方がいいと、
そうですね、貯蓄もそうですし、あとは自分の医療に関する保障ですとか、あとは所得を補填してくれるようなものですとか、いろんなリスクがありますので、ぜひ早めにお話を聞いたり考え始めた方がいいですね、
そうですね、なんか話聞くとおっかねえなと思ったら、お父さんとかお母さん横に置いて話聞けばいいと思います、
親御さんをぜひ味方にしていただいて、
そして、本人が考えていて、本人が考えているんだっていうことが分かれば、できれば私は子供に考えさせる意味でも、負担になるかもしれないけども、一つ二つ渡してった方が本人のためだと思いますね、
もう自分自身で社会人になったから自分のことは自分で決めていきたいっていう意思がね、芽生えてきた時には、ぜひ保険のこともお子さんにこう渡していただきたいですね。
そうですね、そうやって一つずつ分かってくるんだと思いますね。
はい、さあということで先生、今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは今日の一言お願いします。
今年もよろしくお願いします。はい、
今年もよろしくお願いします。
今日お話しした内容は、個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は、あしなが保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページあしなが保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は芦永先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は芦永保険の提供でお送りしました。